静岡市は青い区以下はリバベル以下を少し登った県民の森にお邪魔しています。こちら標高1200メートルの場所に位置するところなんですが、取材に伺った今日この日は本当にいいお天気で雲一つない青空が広がっています。そしてとっても自然豊かで空気の美味しい場所になっています。今日はこちらの井川自治会連合会にお邪魔して防災についての詳しいお話を伺っていきます。会長の栗下博信さんです。栗下さん、よろしくお願いいたします。
はい、こんにちは。小手よろしくお願いします。
さて、まず栗下さんに伺いたいのですが、こちらの井川自治会連合会、大きさはどれくらいの大きさの自治会連合会になるのですか？
約350世帯で人口が600名程度ですね。
そしてこちら井川の地区の特徴というのはどんなことがあるのでしょう？
各集落が分散しておりまして、また市街地からだいぶ距離があるということですね。
そんな井川自治会連合会ですが、災害に関して一番心配なことはどんなことですか？
道路とかそういうものが決壊して孤立してしまうことが一番心配です。特に今の三峰落合線という一番主要幹線道路が1年以上不通になっている状態ですので、そういうところがちょっと不安に思ってます。井川はダムがあるので、あまり水害の心配、洪水等の心配はないんですよね。
わかりました。そういったことを踏まえて、普段から地域の皆さん、また自治会のそれぞれの会長さんに呼びかけていることなどはございますか？
孤立したときにきちっと非常食を管理していただくということと、あと連絡が取れなくなると困るものですから、各地域に自治会として無線機を配備しまして、あえて町内同士連絡を取れるようにして、病人とかそういうものの対応、年に何回か訓練させてもらって連絡はきちっと取れるようにしてあります。
そして今お話のありました訓練なんですが、その防災訓練はどれくらいのペースで、どのような内容で行われていますか？
年に2回ぐらいなんですけど、1回は9月の防災の日に企業と行政と住民と一体となって、連絡訓練を主にやってます。そしてあと体育祭の時に連絡訓練と、また種目の中に防災訓練のようなものを取り入れて、放水とか、簡易トイレの組み立てとか、バケツリレーとか、下半ポンプの放水訓練等ですね。あとまた起振車とかスモークマシンの体験もやってます。
わかりました。そうしますと、井川の防災に関しての課題、今後何かございますでしょうか？
特にはないんですけども、やっぱり隔離されていますので、そういう時に平日の時にはお医者さんが常駐しているんですけど、休日とお医者さんがいないもんですから、そういう時にきちっと、お医者さんと配備できるかどうかというのはちょっと心配ですね。
その他道路の面はどうですか？
孤立を防ぐために災害に強い道路を行政にお願いしているところです。それが一番今課題ですね。
ということで、今栗下さんにお話を聞いていますと、こちら井川自治会連合会にお住まいの地域の皆さんはかなり防災に対しての意識が高いということですかね？
そうですね。去年の台風12、15号でちょっと孤立の状態になったものですから、きちっと住民が各地区で隣組が誰がこの人をケアするかということをきちっと把握しているようにしています。これは個人情報もあるんですけど、私のところは今病院に入院しているとか、そういうことをきちっと把握しているようにしています。それと一家の人は山仕事とか行ってるもんですから、自分で炊き出しとかそういうこと、燃料とかそういうものがなくても自分でちゃんと火を起こしたり、そういう術を知ってるもんですから、非常に防災意識も高いと思います。それと一家の人はきちっと火を起こせるもんですから、そういう火をきちっと起こせる人は消火に対してもきちっと知識を持ってるんですよね。
わかりました。今日は井川自治会連合会にお邪魔して、栗下博信さんに防災に関しての詳しいお話を伺っていきました。栗下さん、今日はどうもありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
ゆうこの防災レポート。このコーナーは静岡市防災対策課の提供でお送りしました。